皆さんおはようございます。これから10月9日の手術礼拝を始めたいと思います。最初に賛美を前奏を持って神様の前に歩み出る心の備えをいたします。招きの言葉。キリストの平和があなた方の心を支配するようにしなさい。そのためにあなた方も召されて一つの体となったのです。また感謝の心を持つ人になりなさい。キリストの言葉があなた方のうちに豊かに住むようにしなさい。知恵を尽くして互いに教え忠告し合い、詩と賛美と霊の歌により感謝を持って心から神に向かって歌いなさい。言葉であれ、行いであれ、何かをするときには、主イエスによって父なる神に感謝し、すべてを主イエスの名において行いなさい。それでは賛美の時間を持ちたいと思います。
私にも何かできる。
開会のお祈りをいたします。司会者が代表してお祈りいたしますので、どうぞ心を合わせてお祈りください。愛する天のお父様、あなた様の皆を褒めたたえます。今日もこのようにして私たちがさまざまな状況の中からこの場所に導き出され、集うことを許され、そしてあなた様の御言葉を聞く恵みが与えられていますこと、心より感謝いたします。私たちはあなた様からすべての恵みが与えられ、その恵みの中で日々の生活を送れていること、本当に感謝いたします。私たちが自分たちで生み出したものは何一つなく、すべてがあなた様からの恵みであること、本当にありがとうございます。家庭の中、職場の中、学校の中、地域の関係の中、すべてがあなた様が私たちを使わせてくださった、そのそれぞれの場所です。それぞれの場所で私たちはあなた様からの恵みをいっぱいに受けて、そしてあなた様から託された役割をそれぞれの場所で果たすこと、本当はそれを望まれているんですけれども、私たちはあなた様のことを忘れてしまって自分の思いで生きてしまうような、そんな惨めな小さな私たちであることを思わされた1週間でもありました。またあなた様からの恵みを本当にいっぱい感じて感謝を捧げた1週間でもありました。そのように心が右に左に揺れ動いてしまうような小さな弱い私たちでありますけれども、あなた様がいつも変わらず私たちに等しい愛を注いでくださっていること、その愛の中で守られていること、本当に感謝いたします。主はブドウの木であり、私たちはそれにつながっている枝です。どうぞあなた様がいつも私たちに霊の糧を常に与えてくださいますように、それを私たちが受け取っていくことができるように、どうぞ一人一人に心の備えを与えてください。またその霊の糧である御言葉を今日この礼拝で私たちに授けてくださることを本当に感謝いたします。その御言葉を取り継いでくださる百瀬ジョザエ伝道師の口を強めてください。あの様がその上に力強く臨んでくださって、その器を用いてくださり、そしてあの様の御言葉が霊をもって力強く語られますように、そしてまたこの場所に集っている一人一人の心にあの様が直接触れてくださいますように、またそれを受け入れる私たちの心の備えを与えてくださいますように。私たちは本当に強情で自分勝手に生きてしまうものですけれども、あなた様からの霊の恵みによってのみ私たちは変えられます。どうぞその霊の糧を今日も受け取る心の備えを与えてください。今日の礼拝、最初から最後まで全てあなた様の御手にお委ねいたします。この礼拝をお導きください。全てを感謝いたします。愛する主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。イエス様がこのようにお祈りしなさいと教えてくださった主の祈りを皆さんでご一緒にお祈りいたします。主の祈り。天にいます私たちの父よ、
皆が聖なるものとされますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許します。私たちを試みに合わせないで、悪からお救いください。国と力と栄えは常しえにあなたのものだからです。アーメン。それでは教会福音賛美歌の1番、聖なる聖なる聖なるからを賛美いたします。これは皆さん馴染んでいる賛美だと思いますので、このまま賛美に入りたいと思います。それでは本日の聖書の箇所をお読みいたします。本日の聖書の箇所は新約聖書のヨハネの福音書15章の1から8節、
新約聖書ヨハネの福音書の15章1から8節をお読みいたします。私は誠のブドウの木、私の父は農夫です。私の枝で実を結ばないものはすべて父がそれを取り除き、実を結ぶものはすべてもっと多く実を結ぶように刈り込みをなさいます。あなた方は私があなた方に話した言葉によってすでに清いのです。私にとどまりなさい。私もあなた方の中にとどまります。枝がブドウの木にとどまっていなければ自分では実を結ぶことができないのと同じように、あなた方も私にとどまっていなければ実を結ぶことはできません。私はブドウの木、あなた方は枝です。人が私にとどまり、私もその人にとどまっているなら、その人は多くの実を結びます。私を離れては、あなた方は何もすることができないのです。私にとどまっていなければ、その人は枝のように投げ捨てられて枯れます。人々がそれを集めて火に投げ込むので燃えてしまいます。あなた方が私にとどまり、私の言葉があなた方にとどまっているなら、何でも欲しいものを求めなさい。そうすれば、それは叶えられます。あなた方が多くの実を結び、私の弟子となることによって、私の父は栄光をお受けになります。本日はこの箇所より、私は誠のブドウの木と題して、百瀬ジョザイア伝道師にメッセージを取り付いていただきます。
会堂の皆さん、104部室の皆さん、ダズームの皆さん、おはようございます。一言お祈りして始めます。天のお父様、あなたが私たちの作り主であり、また救い主であることを感謝いたします。私たちが今日あなたからいただいたこの聖書箇所から、あなたが学んでほしいと思えることを私たちが受け止めて受け入れるように助けてください。私の口をどうか守って清めてください。主イエスキリスト様の御名を通して祈ります。アーメン。数ヶ月前7月に、私はイエス様のこの、今日も続いている私は何々ですというテーマのシリーズの中で、私たちがみんな死ぬ日の準備を常にする必要があるといった記憶があります。まさかそれをつくづく痛感させられる時がこの去る8、9月に来るとは思っていませんでした。私たちは確かに死にいつ直面するか分かりませんので、今日は生き方について話したいと思います。私たちの生き方が私たちの死に方への備えであると言えます。そして今回イエス様の私は何々ですのシリーズはの最後になりますけど、ここに実り豊かな生き方について書いてあるので、それについて一緒に考えたいと思います。そして私たちは生きても死んでも死に直面しても望みを持てますようにと願っています。今日のメッセージの構造ですけど、まず今日の箇所の1節から8節までを読んでみると、イエス様が1から4節まで、そして5から8節までのその2箇所に、大体同じ3つの大きな点、大きな現実を繰り返して教えておられます。ですからまずその3つのポイントを確認したいと思います。続けて良い実りのある、人生の秘訣、つまりイエス様がいわゆるイエス様にとどまることの意味が何なのか、もう少し考えたいと思います。そして最後に、私たちの日々の生活でこの箇所から生きるための2つのことを分かち合いたいと思います。まずその3つのポイント、この箇所の内容なんですけど、1つ目の大きなポイントは、イエス・キリストが豊かな実りの人生の源であるということです。これは1節と5節に書いてあります。例えば、私は誠のブドウの木、私の父は農夫です。この一節には誠のとついています。ヨハネは何を強調したいのでしょうか。ヨハネ書の他の箇所と比較すると、これはただなんか現実とか真実 な正解とかだけでなく、まあ、天から来た、また究極のという意味合いがあります。で、旧約聖書を読んでみると、何度か、まあ、何度もイスラエルの民がブドウの木あるいはブドウ園に例えられました。そしてどの箇所を見てもイスラエルはブドウの木として神様に不誠実に不忠実に歩み、他の国とか偶像を頼りにして、まあ、まずいブドウを実らせてしまう悪いブドウの木という描写、視覚の描写ばかりです。エゼキエルの15章の箇所では、その不誠実のためにイスラエルが焼かれてしまった無用なブドウの木の枝としても描写されます。そしてそれと全く違って、このイエス様こそが神様の御心を行って天から来た究極のブドウの木だという意味で誠のブドウの木です。ですから言ってみると、イエス様が究極のイスラエル、またイスラエルの成就だとも言えます。イエス様はご自身の、自分はこうだと語っているだけではありません。人々に豊かな実りをもたらそうとしておられて、こういう話をしてくださいました。ではイエス様が、どんな実りを想定しておられるでしょうか。この同じ15章には次のような側面が出てきます。7節では、祈りというのは祈りが神様によって聞かれて願いが叶えられること、8節では神様が褒めたたえられるということが最初の目的として祈りとしてできます。9節10節ではイエス様の教えに従うことが祈りと言われています。11節では喜びで満たされることが人間の目的として実りの一つです。そして12節ではクリスチャン同士が愛し合うことも、実りのいろんな側面として出てきます。言い換えてみると、クリスチャンが神様と持つ生きた関係のさまざまな結果をイエス様がその全部一括りにして実りと呼ばれています。クリスチャンが成長して神様の素晴らしさを表す中でいろんな実りを、実らせます。二つ目のポイントは、人間私たちは自ら本物の実りを決して作り出せないということです。四節の後半、そして五節の最後がこれをはっきり教えています。四節で、枝がブドウの木にとどまっていなければ自分では実を結ぶことができないのと同じように、あなた方も私にとどまっていなければ実を結ぶことはできません。そして5節で、私を離れてはあなた方は何もすることができないのです。ブドウの木を見たことはあるかどうか分かりませんけど、想像してみてください。ブドウの木の枝がもし地面に落ちたら栄養分を取ることはできません。もちろんブドウの房は作れません。同じようにイエス様の話を、直接聞かれた人たちでさえもイエス様を離れていたら何の実り何の良いことも作り出せなかったのです。これはなかなか受け入れたくないと私たちは感じるかもしれません。私たちは何か良い行い何かできたことを誇ってそれに自分の価値を見出そうとしがちなものです。例えば自分が良い友達、真面目な学生、良妻賢母、イクメン、素晴らしい会社員、あるいは教会員などと言われたら、もちろん自分がよくやったと思いたいかもしれません。でもちろんそれは私たちの努力の成果でもあると言えますけど、何よりもイエス様が指す実りというのは人間の力でできるようなものではないのです。そして神様を喜ばせるために私たちは絶対に神様の憐れみ神様の働きかけと助けによってできます。それがないとできません。したがって私たちは、枝であれば何も誇ることはできません。また私たちがそういう意味で無力だとすれば、そこから導き出される結論というのはイエス様がヨハネ15の2節と6節で出される警告があります。イエス様を信じると言っても神様 が求めることをしないで、実質的に神様とイエス様とつながっていない、まあ、イエス様の、まあ、いわゆる受益を受けていない人がいることもありえます。まるでブドウの木に、まあ、くっついてはいたけど、ブドウの実らない、樹液を受けないでそこにただくっついていた枝を農夫が、まあ、取り除きますように、神様がイエス様とつながって、本当につながっていなかった人を取り除くという、まあ、裁きがなされます。6節で そういった枝が投げ捨てられて枯れて燃えてしまいますと言われます。でこれは本当に私たちが聞いて戸惑うかもしれません。本当に恐ろしい怖い話です。イエス様がクリスチャンを見捨てることがあるのかと私たちは疑問を持つかもしれません。しかしそれは違います。ヨハネの福音書の他の箇所、6章44節や10章28節では、イエス様が説明されることは、心からイエス様を信じる者は神様の一方的な恵みを受けていて決して滅びないということです。絶対にそういうふうに捨てられません。ただ15章の2節と6節が言っているのは、例えばイエス様を裏切ってそのまま離れていたイスカリオテのユダのように、イエス様の恵みを口先で受け入れながら本当にイエス様を信頼していない人も時々いて、そういう人がイエス様につながっていないから裁きを受けますよという警告です。そしてもう一方で、これは三つ目のポイントになりますけど、イエス様にとどまって生きること、生きると神様が求める実りが実際に結実する道があるということです。私たちに無理だと思っても実はイエス様を通して可能なのです。繰り返し言いますけど、神様に祈りを聞き入れられること、そして神様の栄光が素晴らしさが表されること、また私たちが正しく歩むこと、人を愛すること、そして喜びに満たされることが示唆されている、まあ、実りが与えられます。そしてイエス様が特にこの実り豊かな道の生き方をここで教えてくださいます。イエス様にとどまって実る枝という人は、15章の2節から4節まで、また5節の真ん中、そして7、8節に出てきます。その箇所をもうちょっと見たいと思います。まず神様が私たちにますます先ほどのような実り、良い実を与えようと考えて、愛を持って刈り込みをなさると2節に書いてあります。刈り込み、まあ、剪定ですね。もう枝が切られていく作業、もし枝でしたら痛く、聞こえるかもしれませんけど、良い剪定で行われていくように、まあ、植物がより健康に生えて、さらにもっと豊かな実がなるために神様がなさることです。原文では刈り込みは清めという言葉なんですけど、3節でイエス様があなた方はすでに清いと言われているのは、そこがつながっています。イエス様の弟子たちはすでにイエス様によって、神様によってきれいにされていて、実るように変えられているということです。5節ではこう教えます。私はブドウの木、あなた方は枝です。人が私にとどまり、私もその人にとどまっているなら、その人は多くの実を結びます。その実りが多くなるのは、イエス様に人がとどまって、イエス様が神様の聖霊を通してその人にとどまることによってです。総合的にとどまるんですけど、そのとどまるの意味を、まあ、後でもっと深くお話しします。あと7と8節にこう書いてあります。あなた方が私にとどまり、私の言葉があなた方にとどまっているなら、何でも欲しいものを求めなさい。そうすればそれは叶えられます。あなた方が多くの実を結び、私の弟子となることによって、私の父は栄光をお受けになります。イエス様が描いてくださる実りある生活では、私たちは神様に、まあ、自由に祈るように招かれています。何でも欲しいものを求めなさいと。 こういった生活の中で、まあ、すでに触れたように、私たちは結果としてイエス様の弟子となるのです。まあ、ここになるという弟子になるという意味合いは、まあ、おそらくまだ弟子、あなたたち弟子になっていないけど後々になるということではなくて、すでにあるあなたたち弟子としての立場がもっとはっきりと現れるようになるという意味合いでしょう。そして私たちがイエス様の弟子だということをはっきりしていく中で、神様の素晴らしさが見えるようになって、神様が栄光をお受けになります。つまり神様によって変えられた人、クリスチャンを周りの人が見る、あるいは他のクリスチャンが見て、その変化の原因はイエス様だと分かると、変えられた人の喜びや愛し方を見ることによって、確かに聖書の神様は力強いねと認めるようになっていきます。さて、イエス様にとどまるということ、これは2つ目の大きなポイントですけど、イエス様にとどまることはそもそもどのようにしてできることなのでしょうか。昔から私はとどまるって具体的に何だろうと思っていました。この例えは何を指しているんだろうと思いました。クリスチャンは、まあ、要するに、まあ、何もしなくても、ただしそこにいれば自然にとどまっているでしょうか。あるいは何か特別なこのとどまるという何かことを、何かをすればとどまっているでしょうか。イエス様はここで何か特別な祈り方とか、まあ、つながっているという何か気持ち、経験などを通してとどまっているということを教え、とどまるということを教えているでしょうか。今日の箇所で、何度か繰り返して出てきていることが鍵だと思う、読んでいく中で思うようになりました。つまりイエス様にとどまる方法というのは、私たちの訓練とか感動的な体験とかではなくて、イエス様の言葉、御言葉、聖書にあります。具体的にイエス・キリストについて、まあ、聖書はどこでも、まあ、暗示、あるいは示唆、あるいはもう宣言する聖書の言葉によって、私たちはイエス様にとどまることができます。イエス様はヨハネの5章39節ですでに言われましたけど、あなた方は、まあ、彼はパリサイ人、彼に反対する人の方だったんですけど、あなた方は聖書の中に永遠の命があると思って聖書を調べています。その聖書は私について証ししているのです、しているものです。さらに今日の箇所の文脈の3箇所をちょっと見てヒントを見たいと思います。3回も御言葉が出てきます。3節で、イエス様はあなた方弟子たちは私があなた方に話した言葉によってすでに清いと、イエス様の御言葉が私たちを身を結べるイエス様につながった枝に変えてくださると書いてあります。7節に、あなた方が私にとどまり、私の言葉があなた方にとどまっているなら何でも欲しいものを求めなさいとありますけど、これは5節でクリスチャンとイエス様が総合的にとどまり合うという表現は、イエス様は言葉にとどまるという表現に変わっているわけです。入れ替わることができます。イエス様の言葉が私たちに入ると、私たちは神様が喜んで叶えてくださることを祈り求めるようになっていくから、イエス様はこういった何でも求めなさいという約束、招きをしてくださいます。これも私たちは御言葉によって変えていただけるようかで可能なことです。さらに9節の、私の愛にとどまりなさいは、7節と似た形でイエスの愛にとどまることはイエスにとどまることと入れ替わっています。ただし続く10節を見ると、キリストの愛にとどまることはイエス様の戒めを守ることで要約されています。イエス・キリストの言葉である戒めを守ることがイエス様の愛にとどまって、イエス様にとどまることでもあると言えるのです。イエス様にとどまることは、もう自由に何でも好き勝手に生きることでもなくて、あるいは特別な方法でもなくて体験でもないのです。 生きているキリストを私たちに伝えるキリストの御言葉、聖書です。救い主イエス様の言葉がにただ浸って、それによって作り変えていただくことによって、私たちはイエス様にとどまっています。今日の招きの言葉はコロサイ人への手紙の3章から来ましたけど、その一部を16節から読みます。キリストの言葉があなた方のうちに豊かに住むようにしなさい。知恵を尽くして互いに教え忠告し合い、詩と賛美と霊の歌により感謝を持って心から神に向かって歌いなさい。言葉であれ行いであれ何かをするときには主イエスによって父なる神に感謝し、すべてを主イエスの名において行いなさい。イエス様の言葉、キリストの言葉が豊かに住まい、言い換えるととどまることによって、私たちは感謝と喜びを持って主イエスの名において生きることができると、この箇所も教えています。神様の助けと喜びを経験したいのでしたら、私たちは聖書の言葉と教えに満ちた賛美を歌って、聖書の御言葉を伝え合って、また思い返すことが大切です。聖書ではどこでも聖書を毎日読みなさいとは書いていないです。しかしキリストの言葉をもし私たちは豊かに持ちたいのなら、何らかの方法でたくさん御言葉を摂取することを勧めます。申命記8章3節に書いてあるように、人はパンだけで生きるのではなく、人は主の御口から出るすべての言葉で生きるのです。ですから今日の箇所をまとめて言うなら、イエス様は父の働きによってご自分の弟子たち、クリスチャン、私たちを通して実り良いものをもたらしてくださいます。具体的にイエス様がクリスチャンの聖書の御言葉で清めてくださって、御言葉で私たちを満たしてくださって、御言葉に基づいて実りをもたらしてくださいます。では最後にイエス様の教えを私たちはどういうふうに受け止めて生きていけばいいのでしょうか。一つ目の適応は、イエス様がここで求めている応答です。イエス様に関する言葉を私たちが慕って、その味を楽しんでいられれば、私たちの祈り方、また愛し方、喜び方はますます深くなるでしょう。そういういい話が正論はできるんですけど、もう一方で私たちはもちろん思うかもしれません。でもジョザエさん、忙しくて聖書は読めない、他のことが楽しすぎて聖書を聞こうとするのが面倒くさい、聖書が分かりにくい、私もそういう気持ちが分かります。時間とか体力の問題で読んだり聞いたりするのが難しい時があるのを求めます。ですから2つのことをはっきり言いたいです。まずイエス様の弟子として歩むものは、聖書の御言葉によってイエスの言葉、そしてイエス様にとどまる必要があります。が同時にその教えを守れない私たちのためにも福音があります。もしあなたが心からイエス様に来たのもとに来たのであれば、あなたはすでに御言葉によってきれいなもの、清いものとされています。そして確信して歩んでも確信して歩むことができます。なぜなら私たちの命は私たちの命ではなく、ブドウの木になるイエス様の命だからです。イエス様がどのように私たちに、愛の戒めをここの箇所でくださったのですけど、それをどのように彼が成就されたのでしょうか。ヨハネ15章の12から14節まで読みましょう。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合うこと、これが私の戒めです。人が自分の友のために命を捨てること、これよりも大きな愛は誰も持っていません。私が命じることを行うなら、あなた方は私の友です。イエス様は誠のブドウの木なのに、神様に逆らってきた枝、私たちのような人間を友と呼んでくださって、 罪人、私たちのために命を十字架上で捨ててくださいました。ブドウの木が貼り付けの木につけられて、身代わりとしてイエス様を信じてより頼む人の罪のために神様は裁きを受けてくださいました。旧約聖書で焼かれて捨てられた枝かのようにイエス様が死なれましたけど、彼は不滅の命をもって復活されました。究極のブドウの木が究極の実りをもたらしてくださいました。そしてイエス様が信じる者にそれを分かち合ってくださいます。これが福音という良い知らせの中心です。神、イエス様が私たちにご自身の永遠の命を共有してくださる、それを分かち合ってくださることです。イエス様の受益を受け入れる枝がたとえわずかにだけ御言葉を摂取していても、イエス様の御言葉によって生かされています。私たちがイエス様が私のブドウの木です、私はその枝ですと心から告白できるなら、イエス様の御言葉が私たちを生かしています。私たちが御言葉に浸っていなければ、確かに感じる実りも見える実りも、少ないでしょう。しかしその実りは本当の実り、イエス様からの実りです。ですからこの箇所から、2つのことを実践したいと思います。私ももっと実践したいと思います。1つ目は御言葉をたくさん心に留めて、イエス様の素晴らしさを堪能して祈って愛して喜ぶことです。しかし同時にさらに大切なことに、福音に基づく信仰を持つことです。聖書から一文しか思い出せなくても、もしそこで示されているブドウの木になるイエス様に信頼してつながり続けて実ることが、信頼していれば私たちはつながり続けて実ることができます。もしかしたらみっともない信仰生活、わずかな実りしかない日々を通っていても、父なる神様がイエス様の完全な実りによって信じる者を受け入れてくださっています。神様は私たちがイエス様に頼って生きるように導いてくださいました。毎日、そして私たちの最後まで、私たちのうちにとどまってくださるイエス様こそに期待して、ブドウの木なるイエス様にとどまりましょう。お祈りいたします。愛する天のお父様、あなたが私たちをご覧になるとき、本当にいろんなみともない小さな実りもあるかもしれませんけど、あなたがイエス様につながっている一人一人を清いものとして、愛されているものとして、また実りを豊かに持つものとして見てくださっていること、ありがとうございます。どうか私たちが御言葉に、聖書に、それにとどまってあなたによって変えていただけるように、どうか助けてください。聖霊様が私たちを御言葉へ何度も何度も日々の生活の中で導いてくださいますように、私たちが死と直面する時でも、あなたが、聖霊様が私たちに御言葉の約束を思い起こさせてくださいますようお願いいたします。主イエス様が私たちの命、私たちのブドウの木であることを感謝いたします。それを覚えて日々を歩み、日々を楽しめるように助けてください。主イエスキリスト様の御名を通してお祈りいたします。アーメン。
メッセージへの応答の賛美歌として、賛美として教会福音賛美歌の353番、あなたこそ我が望みを賛美いたします。 それでは感謝の献金の時をお持ちしたいと思います。ご縁のない方や初めての方、どうぞご縁でなく次の方にお回しください。それでは感謝のお祈りいたします。愛する天のお父様、今日もあなた様がこの礼拝を通して私たちに語りかけてくださった恵みの御言葉、本当に感謝いたします。私たちはメッセージもありましたように、自分の力で何かを生み出すことはできません。あなた様がブドウの木であり、私たちにはそれにつながっていることによって、あなた様からのすべての益を得ることができますこと、そしてまたそれによってあなた様に対して実りをお返しできますこと、本当に感謝いたします。どうぞ私たちがどんな状況にあってもその幹につながっていること、それを望み、また喜んでそれに応えることができますように、どうぞ私たちがあなた様につながりたいと、つながっていたいと思う気持ちをいつも私たちに与えてください。そしてそれを忘れることがありませんように、今あなた様からいただいた恵みのうちの一部を感謝を持ってお返しいたしました。どうぞあなた様の御用のために豊かに用いて、祝して用いてくださいますように、あなた様にお捧げいたします。感謝して愛する主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。
アーメン。
それでは報告の時を持ちたいと思います。来週の終日ですが、13時から教師会を開催いたします。導きと支えをお祈りください。2番目、また来週日、モーセ・ジョザヤ伝道師はお読みのキリスト教会本田チャペルで説教奉仕に出かけます。奉仕先での導きと支えをお祈りください。3番目、10月の24日から28日マーク・ボカネグラ牧師はMTW 選挙団体の会議でバンコクへ出張を予定しています。その間の移動と交わりのためにどうぞお祈りください。またその間家族残されますので、その間の守りもあるようにどうぞお祈りください。それから4番目、今週の予定、ここに書いてある通りでございます。街道整備セルグループよろしくお願いいたします。それでは取りなしの祈りをマーク宣教師に、牧師にお願いいたします。
今日は詩編23編に基づいて取りなしのお祈りをしたいと思います。お祈りいたします。主は私の羊飼い、私は乏しいことがありません。主は私を緑の牧場に伏せさせ、憩いの右側に伴われます。神様、あなたは私たちに約束してくださいました。あなたは良い羊飼いであり、私たちには乏しいことがありません。あなたが誠のブドウの木であり、私たちがあなたに継ぎ木、あなたにとどまれば、私たちは良い実を実ることができる、そういう力強い約束をしておられます。しかし私たちはそれを聞いたとしても、それを信じきることはできない時があります。神様、私たちは今日の御言葉、あなたが誠のブドウの木であること、そしてあなたにあってとどまれば良い実を実ることができる、 それを本当に信じることができるように私たちを強めてください。緑の牧場っていうのは私たちが想像するようなものではなく、あなたの御言葉であること、あなたと共に歩むこと、それが私たちの憩いの場、そういうふうになることができるようにどうか神様は私たちを導いてください。しかし先ほど語られたように枝の、まあ、何でしょう、吸引力で私たちは救われるのではなく、ブドウの木が、まことのブドウの木が私たちに永遠の命を与えてくださったからこそ私たちは満たされます。神様、あなたが究極のブドウの木であること、私たちが滅びるブドウの木、イスラエルのような、その予言されたように滅べるブドウの木ではなく、イエス様が私たちの代わりにブドウの木になって、究極のブドウの木になってくださったことを心から感謝します。主は私の魂を生き返らせ、皆のゆえに私を義の道に導かれます。神様、私たちはこのイエス様というブドウの木から永遠の命をいただきますけれども、神様、私たちはもっともっとあなたの御言葉にあってとどまりたいです。神様、この教会の、まあ、ある意味存在する理由っていうのは、私たちが神様の御言葉にとどまる、まあ、いろんな機会を設ける、いろんなそのところの見方を学ぶことでもあります。来週、教師会が開かれます。今朝、礼拝の前に、ラミークラブ中高科青年グループが開かれました。神様、本当に子どもたち、契約の子どもたちにその御言葉にとどまる機会を設けることができて本当に感謝します。どうか神様、教師たちにその魂を生き返らせる方法を、その手段を御言葉にあって見つけることができ、そしてそれを子どもたちに教えることができるように、どうか神様、教えてください、力づけてください。そしてただただ教えるだけではなく、本当に確信を持って主の御言葉にしか魂、私たちの魂を生き返らせることはできない、私たちの魂を生き返ることができるその道、ここにしかないっていう、そういう確信を教師の一人一人に、そして親の一人一人にお与えください。来週、百瀬ジョザイア伝道師がお弓のキリスト教会本田チャポレ説教奉仕に出かけます。10月末に、世界あ全国 の, そのアメリカ長老教会の宣教師たち、あ、ごめんなさい、アジアで奉仕している宣教師たちと一緒に、まあ、そのこれからどういうふうに、宣教全あの進めていくか、いろいろ考えていきます。神様、私たちはこの教会の働きっていうのは、宣教の働きっていうのは、主の御言葉、魂を生き返らせることができるその御言葉を、提示する、それを全員に語る、そういう働きです。ですからどうか一人一人の働き人を力つけてください。たとえ死の影の谷を歩むとしても、私は災いを恐れません。あなたが共におられますから。先月、海浜まかり恵み教会にとっては、本当に死の影の谷のような試練でした。平橋先生が天に召され、その後に105号室を手放すことになったっていう、そういうことになり、そして千葉英介兄弟の葬儀、まあ、天に召されたこともあります。しかし神様、私たちは災いを恐れません。なぜかというと、広橋先生、千葉英介兄弟、そして私たちは誠のブドウの木にとどまっているからです。私たちはいろんな、まあ、浮き沈みを経験しますけれども、いろんな試練を通っているけれども、私たち一つ変わらないことがあります。私たちは誠のブドウの木にとどまっていることです。神様、 あなたの鞭、あなたの杖、それが私の慰めです。神様、私たちは誠のブドウの木ではなく偽りのブドウの木に行ってしまう時があります。神様、どうかあなたの鞭、あなたの杖によって私たちがそこにとどまらないように、本当のブドウの木にとどまることができるように、どうか神様助けてください。私の敵をよそに、あなたは私の前に食卓を整え、頭に香油を注いでくださいます。私の杯は溢れています。神様、私たちは本当に日々の生活で本当にいろんな忙しさに追われ、いろんな感情に、いろんな感情を持って日々歩んでいますけれども、神様、どうか私たちにこういう頭にこういう、究極のこういう聖霊様を注いでください。私たちの杯を溢れさせてください。私たちの自分たちの力では日々歩むことはできません。どうか神様、私たちにその聖霊様の油注ぎを与え、私たちを、本当の天の前、その天の前味、天の前味を味わいさせること、味わうことができるように私たちを励ましてください。しかし私たちの私たちの、身を見て本当にがっかりする時がありますけれども、神様、最後に覚えます。誠に私の命の日の限り、慈しみと恵みが私を追ってくるでしょう。私はいつまでも死の家に住まいます。神様、あなたは私たちによみがえりを与えます。私たちに復活を与えます。私たちに永遠の命、命の木の実を与えます。それを覚え、毎日希望を持って確信を持って歩むことができるように助けてください。イエス・キリスト皆によってお祈りします。アーメン。
それでは唱詠、それから祝祷、構想を持って礼拝を終わりたいと思います。どうぞお立ちになれる方はお立ちください。
ブドウの木であるイエス様が私たち枝にこういうふうに祝福の約束をします。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。アーメン。
ご着席ください。